ペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net は映画会社の力ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りしますのは局長の F8、
種ヶ島から、8です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はもう一方、リスナー代表になるのか、お客様をお呼びしております。後藤さんどうぞ。
はい、後藤美也です。ユビッツのツイッター ID で、宇宙クラスターやっております。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということで今回は3人でお送りします。今回はですね、SNDD 第10回なんですが、通常のニュースが軽いってかあんまりないもんでですね、別のスペシャルにしようかと思ってた HTV の番組をコロナ禍の特集という形で取り扱わせていただきます。前回放送でですね、ちょっと訂正があるということなんで、エイトさんの方から、報告お願いします。
はい、前回の放送でですね、種子島の発射場にある発射台とそれを運ぶ動力についてお話ししましたが、こちらの発射台の方の重量を大体1500トンぐらいと言いましたけど、これがですね ML1 の方が大体800トンぐらい、ML3 の方が大体1100トンぐらいありまして、これに機体の重量と動力自体の重さを足して大体1500トンから1200トンぐらいの重さということでした。またこのML を運ぶドーリーの方のタイヤの本数なんですが、14軸かける2列で、これが2輪ずつついてまして、計56本の方に訂正させていただきます。申し訳ありませんでした。
はい。それではいつも通り、まずは打ち上げの話題からですね。プログレスの打ち上げですね。はい。ロシア連邦宇宙局は、バイコヌール時間、1月28日7時30分、日本時間10時31分に、プログレス補給船プログレス M09M を乗せたソユーズロケットをバイコヌール宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9分後にプログレスを地球周回軌道に投入し、打ち上げは成功しました。このプログレスはアメリカ東部夏時間の1月29日21時39分、日本時間の1月30日11時39分に国際宇宙ステーションとドッキングしました。今回はクルスドッキングシステムが順調に作動し、ピアースドッキング室に無事ドッキングしました。今回の補給品としては飲料水、酸素、推進剤のほかに、医療や実験ペイロード、実験素材ですね。それから、ちょっと得意なところでアマチュア無線衛星を1個積んでいってますね。合計 2.7 トンの補給物資です。このアマチュア無線衛星についてはですね、2月に予定されている船外活動で、ポイッと掘り出される予定になっているんですが、もともとはですね、スーツサットっていう形態で、放出する予定だったんですよね。スーツサットって何かというと、もう使えなくなった宇宙服を、そのままその中に機器を組み込んで、人型の、宇宙服をポイッと出して衛星にしちゃえということだったんですが、予定が遅れたんでですね、もう ISS にあった使い古しのスーツについてはもうかなり前のプログレスですでに投棄してしまったんでですね、スーツサートに使うスーツがないということで、今回は単独の小型衛星ということになったようですね。
スーツサートも面白いですよね。
いろいろアイデアは出てるんですよね。スーツサートもそうだし、あとはあの紙飛行機を落とそうかという話も出てますよね。
なんか一定の大きさになると燃え尽きないで帰ってこれる。
そうですね、なんかそんなのもあるみたいですけど、実際実行となるとなかなか難しい問題があるみたいですけどね。落ちなかったらデブリになっちゃったらどうなんだろうとかですね。
スーツの中に何を詰めるんですか？
今回はですね、アマチュア無線衛星なんで、はい、アマチュア無線電波のリピーターですね。今までもアマチュア無線衛星っていくつか上がってるんですけど、これは結局中継装置ですね。
はい、
それを使って海外と通信するという、そういうアマチュア無線衛星なんですけどね。
ああ、なるほど。
ええ、
は 入るんですかね、中に入れるわけなんですか、うん、それともこうくっつけるっていう感じなんですか。
中に入れるはずだったんですよ。
はい、
はい、アンテナだけ外に出して、
ね、ああなるほど、はい、
ロシアの宇宙服だとあの背中がガバッと開いて、
ね、うん、あのオルガンはね背中に扉がガチャッとついてるんで、
はい、
中に入れるのは多分やりやすいなと思うんですけどね。
ああ大きいものがいっぱい入るわけですね、
うん、そうですね。ちょっとどんなふうになるのか楽しみだったんですけど、ちょっと実現されなかったんでですね、ちょっと寂しい感じですね、うん、
やってみてほしいですね。
はい、ですね。はい、それでは次のニュースいきます。次はですね、アメリカ空軍の話題ですね。スペースフライトナウによりますと、アメリカ空軍の X-37B、これは2号機機動試験機2号機、OTV-2 の打ち上げ準備が進んでおり、早ければ3月4日にも打ち上げられそうだという情報ですね。X-37B は、無人の小型シャトルなんですけど、長さ9メーター、幅が 4.5 メーター、重さが5トンぐらいですね。シャトルオービターと比較すると大きさはまあ大体4分の1ぐらいですね。昨年の4月に1号機 OTV-1 を打ち上げて、軌道上に約8ヶ月いつ降りてくるのかいろいろ取り沙汰されてたんですが、結局12月に降りてきましたね。無事降りてきたんですけど、これもあの生中継するっていうのは非常に楽しみだったんですけど、やっぱり予測通りっていうか降りてくるところはなかったですね。あのランウェイを走ってるところから動画公開でしたね。これも8ヶ月間も一体何を、ただね、あのシャトルとしての機能を確かめる、上がって降りるっていう機能を確かめるだけなら8ヶ月もいる必要ないんでですね、
極秘極秘ってすごい、
本当極秘極秘で何をしてたんだっていうところですね。
やっぱりあのシャトルの形はかっこいいですよね。
そうですね、まあ、あれ見るとホープとか思い出したんですけどね。
あ、
そうですね、最近あのホープ X に近いですけど、
そうですね、
あの形のものが、まあ、実際にああいう風に飛んでくると、もっともっとたくさん飛ばしていろいろ宇宙で、まあ、軍事以外でもできれば面白そうなんですけどね。
そうですよね、あの持ち帰りニーズってのはやっぱ結構ねあると思うんですよね、まあ、打ち上げの姿もね、あのアトラス5のブースターのついてないタイプに501に、でっかいフェアリングをかぶせて打ち上げてですね、つくしん坊みたいな感じなんですけど、あれも面白かったですけどね。ホープ X も打ち上げで頭がでかくて制御がいろいろ難しいような話もしてましたけど、まあ、ああいう風にでっかいフェアリングでかぶせちゃえば、まあ、翼が直接出てるよりかはいいのかなという感じですね。
いやでもなんかフェアリングで包んだらなんかあのなんというか翼が単に邪魔になってるだけのような感じもしますけどね、
うん、そうなんですよね。本当にあの、うん、最後の本当の高度1万メートルから下ぐらいしか使わないもんですからね。
そこしかいらないです、う
ん、やっぱり夢はありますよね。そのあまり効率は良くなくても翼で帰ってくるってですね、
形が、う
ん、はい、これもねちょっといろいろ秘密なんですけど、楽しみは楽しみなんですけどね。それからまあこれはニュースというかトピックですね。シャトル延期になってた、シャトルのディスカバリーですかね。今日収録、これ、2月1日に収録してるんですけれども、本日射点へ移動開始して、もうさ夕方到着したんですかね。ちょっとツイッター見ててちょっと、実際に NASA TV とか確認してないんですけど、ツイッターの方でツイッターっていうのが出てましたんで、もう到着したんでしょうね。
結構長い距離をあれは移動していくんですか？
あれ長いですよね。
結構まあ種子島よりは長いですね。
種子島はすぐそう
ですからね。すぐでしたね、
うん、
なんか目を離してる間に終わっちゃいましたね。
しかしシャトルは5キロ今日直線で5キロ今日あるんで、
そうですよね、
地なりで行くともうちょっと距離は忘れましたけど、
1日かけてこうゴロゴロ動かしていくわけですよね。
5、6時間かかりますね。
あ、
クローラーがですね時速2キロないんですよね、1.7キロぐらいなんで、
ずっとこう周りを人が同じ人がずっと6時間歩いていくわけなんですかね。
どうですかね、あんまりこう、うん、歩いてることは歩いてるんですけど、あんまり遠いんでずっと歩いてるっていうのはあんまりそんなちょっと印象ないですよね。クローラーだけが進んでってる、 あとはあれですね、歩いてるんじゃなくて車がずらずらとついてってる感じですよね。
そうですね、あの日本はちっちゃいからみんな歩いていけるんですね、うん、
そこだからですね
そうですね、
だいたい8時間ぐらいかかるそうですね。
あ、そうなんですか。
うん、5、6キロ、約5、6キロ、まあ、39A と 39B でちょっと、距離が違うんですけど、まあ、5、6キロですね。あ、そうか、もう今は 39A しか使えないんだ。
練習しちゃったんで、
39B はあの RSX の RS1X の打ち上げで回収しちゃったんで、シャトルの打ち上げにはもう使えないですよね。
あ、そうなんですか。
うん、アレス終わっちゃいましたけどね、1回で。
あ、終わっちゃいましたね、
はい
頭で勝ちですけど、
うん、そうですね、まあ、あとシャトルの場合は車体についてから長いですよね。今回も打ち上げはだって2月の末の方ですもんね。
24日です
かね。確かですね、24日ですね、
はい、
だから、まあ、あの昔の H2 と同じで、あのペイロードも車点で積み込んだりするんですけど、
ですね、
うん、それにしても随分長いよなと思ってですね。そんな長いからあの来た時にあの外部 ET のフォームをつつかれちゃったりとかして穴が開いちゃったりするんですけどね
なんかこうアナログですよね、鳥を避けるみたいな
そうですね、うん、だからフォーム材とかそういうこぼれちゃ困るような機体に穴が開くような代物をそんなに何日間も佐渡に出してても、その辺がちょっとよく基準がわからないんですけどねはい、それから次のニュース、これもちょっと今日出た話題で、衛星用のリアクションホイールの国産化という話題が出てますね。まあ、最近、まあ、特に導きであったんですけど、衛星の姿勢を制御するためのリアクションホイール、これがですね、まあ、今まであの、まあ、全く国産してないっていうことじゃなかったんですけど、まあ、特に小型のものがですね国産化できてなかったんで、一応全てのサイズを国産化を目指すという方針がちょっとニュースに出てましたね。まあいろいろ調達の効率とかいろいろ考えると、買えるものは買った方がいいというところもあるんですけど、やっぱり宇宙機の場合、トラブった場合にその技術情報が公開されないとか、まあ、そういう面があるんでですね。
あれってやっぱりこう共通性が少ない部品になるんですかね、こう衛星ごとに。
いや、そんなことないですよ、やっぱり規格ある程度、まあ、大中小ぐらいのものですよね。
ああ、そうなんですか、
うん、まあ、極小のキューブサットみたいなごく小さいものは別にしてですね、そんなに特注もあるみたいですけど、まあ大概規格があるみたいですね。
あ、そうなんですか、うん、
まあ、はやぶさの例のトラブった
ホイールも
あれも規格品にちょっと手を加えたっていうものですよね。
そういう規格品を改造したりするってなると、やっぱりこう国産の方がこう、
はい、
やあの効率がいいというか、
そうですね、
スムーズにいくもんなんですかね。
そうですね、
うん、
こういう風に変えてくれって言っても、その結果どうなったか、いや変えましたって言われて終わっちゃうことがあるんですよね、やっぱり。
あ
のいわゆるブラックボックスになってるものですね。
ああ、そうですね、う
ん、あるのとないのでは全然違います、ね、
うん、
でまたこれをあの例えばちょっとテストしてダメだったからもう一回変えてくれとかいう話になった時も、やっぱなかなかこう動きが悪かったりとか、
あ、
結構大変なんですよね。ちょっと私も前職の時に、輸入の機材を使ってた時にはですね、やっぱり、
はい、
なかなかうまく変えてくれないとか、こっちの向こうは向こうでお客さん持ってるんでですね、日本だけのニーズのためにいろいろ変えてくれるわけじゃないっていうこともあるんで、だからなかなかその点やっぱり国内メーカーの方は、話が通っていいというのはやっぱり、実際実体験として非常にありましたね。
こう日本の企業がそういうまた技術力を持っていくっていうのもいいことですよね。
そうですね、
どんどん蓄積してもらって、
そうですね、今回はあの三菱 プレシジョンというメーカーなんですけど、まあ、今までも、はい、国産化してて、衛星にもいくつかですね実績も一応あることありますね。
ああそうなんですか、うん、
まあ、一応、うん、全種類について国産化という話ですね今回はですね、うん、はい、はい、じゃあ次は天文の話題ですね。とハッブル望遠鏡のデータから、史上観測史上最も遠い銀河を発見ということですね。観測史上最も遠い、132億光年彼方に存在する銀河を発見ですね。これは、宇宙誕生から、5から6億年後の銀河で、星の生成の加速も示されており、いよいよ銀河形成の初期に迫りつつあるということですね。アメリカカリフォルニア大学サンタクルース校の研究チームは132億光年先に存在するとみられる銀河を発見した。これは今までの記録を約1億5000万光年上回る再現のもので、ビッグバンからだいたい4億8000万年後まで遡った宇宙の姿を捉えていると。発見されたのはですね UDFJ3954628 という番号がついている銀河なんですけど、誕生から約1から2億年の若い星が集まった小型の銀河で、大きさとしては天の川銀河の100分の1程度。生まれたばかりの宇宙では成長がとても早かったと考えられており、この銀河とその1億7000万年後の銀河と比べると星の作られるスピードが約10倍違うということが分かったそうです。この辺のですね銀河の進化の過程まだよく分かってないんですけれども、きっかけとなるデータがこれで集まるんじゃないかと期待されてます。
本当にハッブルもまだまだ新発見をしてくれますね。
そうですね。しかもこの発見はですね、データ撮ったカメラがですね、ワイドフィールドカメラの3って新しいやつなんですけど、広角カメラで撮ってるんですよね。なかなか難しいとこをよく撮ったなって感じですね。ただですね、ちょっとやっぱりさすがにハッブルではこれ以上細かいことが分かんなくてですね、これを分析するには、やっぱり次世代の、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測を待つことになるということですね。ちなみにこの銀河の前最も遠かったのはですね、チリのアタカマにある、欧州南天天文台が、観測したUDFI の38135539ってやつで、これで131億光年だったそうですね。これはでも去年の10月頃の発見ですからね、どんどん遠くまで行ってると。ただこれ以上遠くなるともう赤外線でもかなり低い周波数帯域の方に行っちゃうんで、ジェームズ・ウェッブみたいなもうそれ専用に、低い帯域の赤外線をキャッチする望遠鏡じゃないとちょっと撮れないっていうことなんでしょうね。
なんかこう20年前とかだったら、
はい、
昔の銀河っていうのはもう計算でシミュレーションで出すもんだっていうすごい常識的なそういうイメージがあったんで、こう見えちゃうっていうのがすごいですよね。
すごいですよね本当に。
うん、
シミュレーションの方も結構今進んでますよね。
そうですね、 CPU も随分とこう、うん、なんか想像できない進歩でガーッと伸びて、
そうですね。このシミュレーションを専門にやる組織ってのは実は日本にあってですね、世界トップレベルの研究開発拠点として設立された、数物連携宇宙研究機構、通称 IPM ですね。ここが実はやってるんですよね。
それは数値計算でこう銀河を出すって感じ
ですね、ファーストスターとかいうのをこの間やってましたね。
あ、
宇宙最初の星をシミュレーションで、要するに宇宙海脈、からですね、ダークマターとかでの影響で物質が集まっていって最初の星ができる、そういうところのことについてですね、数学的なアプローチで宇宙を解明していこうというプロジェクトが実は 東大の一応、まあ、東大の内部組織ということでできたんですけど、千葉県の柏にあるんですけど、ここの成果もですねちょっと私いろいろ期待してるんですよね。
そうですね、そういうのとこう実際にこう宇宙のこの望遠鏡が見てくれるものとあってっていうので、うん、そうですね、どんどん解明されていくっていうのは夢がありますよね。
そうですね、うん、このイプムが予測するその初期の銀河の 形成と実際に今観測されているやつを、まあ、結構な一致が見られるという話はこれちょっとサイエンスゼロかなでやってましたね。ちょっとねスペースニュースダイジェストでもちょっと宇宙科学やってるんでこっちの方もぜひそのうち番組を一つ特集番組やりたいと思ったんですけど、どうもあの宇宙開発ネタがいろいろ多くてですね、なかなか宇宙科学の方に触れられないのがちょっと残念なところなんですけど、ちょっとこの辺も今年はぜひやっていきたいと思ってます。私の方からですね、今回ニュースこれぐらいですね。それではエイトさんから種子島初のニュースをお願いします。
はい、ご存知の方もいらっしゃるとは思いますけど、今年の3月6日に、種子島宇宙検定というのを種子島観光協会が主催で行います。これはですね、まあ、今ご当地のご当地検定という感じで各地で流行っていますけど、それの種子島版、まあ、こと宇宙版ということで、種子島の風土や歴史、それとあと宇宙センターや宇宙開発についての問題で、宇宙についての検定を行おうというものです。これがですね、まあ、3月6日に種子島でということで、なかなか種子島に行くのが大変なんですけど、
そうですね、まず試験会場に行くのにやっぱり結構度胸というかこう思い切らなきゃいけないですよね。
そうです、まあ、その打ち上げがない時の種子島というのもまた素晴らしいことなので、ここで思い切って来ていただくと、ね、まあ、すごい興味を持っていただけるのは嬉しいので、またあの3時間の種子島宇宙センターのバスツアーも計画されているので、それは結構、なかなか入れないところまで入らせてくれるっぽい話は聞いているので、
あ、なるほど、
それ目当てでもなかなか来る価値はあるんじゃないかと思います。
打ち上げが、ね、ない時の方が、
うん、3月の、
はい、
あ、3月の20日頃さく、咲いてるんですか、種が。
あ、桜ですか。桜は、はい、もう鹿児島だったらもうその頃には普通に咲いてますね。
あ、桜です、はい。あ、そうなんですか。
ただまあ3月、あの開催が3月の6日なんで、まあちょっと一分咲き、一輪咲きぐらいなところですかね。
なるほど。あれ、これ問題集、
まずちょっと桜には、
あ、はい、問題集の方はあの JAXA の種子島宇宙センターのページのトップに、載っていて、あともう一つあの JAXA キッズの方でもまた問題集の方が近々公開される予定です。
なるほど、
はい、一応締め切りの方が2月の15日必着ということで、お申し込みはお早めにということですね。
なるほど。そういえばツイッター上でツアーの募集もちょっとかかってたような気がしますね。
はいはい、あれはあのその種子島に来る宇宙検定プラス宿泊と移動っていう形でしたね。
はい、
まあなかなか厳しいとは思いますが成績優秀者の中からあの種子島宇宙センターでのロケット打ち上げ見学が招待という予定なので、
そうですね、3組ご招待になってますね。
ペアで3組、
はい、行きたいな
そうですね、私まだ一度も本物の打ち上げは見たことないので行ってみたいですね。
ぜひとも来ていただきたいです。
はい、今回の特集 HTV 特に2号機についてのですね話題に行きたいと思います。はい、それではここから今回の特集ということで、宇宙ステーション補給機、H2 トランスファービーグル、略称 HTV、愛称コウノトリですね、これについて話していきたいと思います。このコウノトリという名称は、まあ、今回の2号機から、これも一般公募ですね。私も応募したんですけど、まさか5文字になるとは思わなかったんで、4文字か3文字で考えてたんでですね、見事に外してしまいました。というところで、まず HTV とは何ぞやというところから、話したいと思います。まずこの HTV っていうのは H2B ロケットで打ち上げられて、食料や衣類、実験装置、ラックなど最大6トンの補給物資を国 際宇宙ステーションで運搬し、補給を終えた後は梱包材や使用済みの実験装置、衣類などの不要品を積み込み、体験再突入するという、ミッションを帯びた宇宙船です。国際宇宙ステーションに結合している艦は、クルーが内部の与圧部に入って物資を輸送することができます。まず目的ですね。一応 JAXA として目的は3つありまして、まずは国際宇宙ステーション計画において日本が担う役割の遂行。国際宇宙ステーション計画にはですね、参加者のやっぱり義務っていうのがあってですね、独力で上げられるところについては補給を独力でしなさいということですね。できないところについては今回でもシャトルはなくなっちゃいますけど、シャトルで運んでもらうについては、対価お金で払うか、もしくは物で代償を払うという形だったんですけどね。アメリカにですね運んでもらってお金出したりなんかするよりは、その分の予算が国内に全部落ちたんでですね、それについては非常にやっぱりそういう面でも有意義だったかなと思ってます。2番目としては日本の宇宙開発技術の実証、自律的な軌道間輸送手段の確立、それから年1回の定常的な H2B ロケットの打ち上げによるロケット技術の成熟ですね。それから有人宇宙システムの習得ですね、という3つの目的を持って開発されました。で、特徴ですね、国際宇宙ステーションに補給物資を輸送する補給機っていうのは HTV 以外についてもまずロシアのプログレス補給船、それから欧州宇宙機関の、ATV ですね、
ヨハネス・ケプラーですね。
ATV は毎回名前が違うんですね。
ああそうでしたね。
そうですね。それから、まず開発、まだ開発中なんですが、アメリカの民間補給機で、ドラゴンとシグナスですね。それからもうあと3回で終わりなんですけど、スペシャルですね。でこの中で HTV の特の大きな特徴としては、船内用、船外用どちらの物資も輸送できるということですね。それからドッキングポートがですね、スペシャルの、第1回宇宙ステーション特集でやった通り、国際宇宙ステーションにはドッキングポートの規格がいくつもあるんですけど、その中で一番大きな開口部を持っている規格 CBM という規格のドッキングポートを使ってますので、大型の実験装置を運搬することが可能であるということですね。それから、無人ランデブー飛行技術ということで、日本が独自開発したランデブー飛行技術を使っているということですね。特に無人ランデブーという話をするとですね、このプログレスとかソユーズ、それからヨーロッパの ATV もそうなんですけど、クルスドッキングシステムというのがすでにあってですね、ロシア系の宇宙船 ATV はロシアから買って取り付けてるんですけど、これも自動ドッキングについては随分昔からやってるんですけども、これについてはですね、ドッキングポート自体も昔のちょっと精度の低いランデブーで大丈夫なような、多少斜めからがある速度を持ってぶつかっても大丈夫なような構造になってるんですけど、それの代償としてドッキングポートは小さいんですよね。で今回はこの大きなドッキングポートを使うということで、CBM を使うということで、いい加減なドッキングができない、で最終的にはロボットアームでくっつけるんですけど、実際ロボットアームでくっつけるにはクルスみたいに、多少斜めで行っても OK というわけにはいかなくて、ぴったり止まらないとロボットアームで掴んでくれないということで、そこをこうぴったりと止めるのがやっぱり非常に難しいというところですね。
すごいですね。秒速8キロ同士で飛んでいるものが相対速度ゼロでピタッと止まるわけですから。
そうですよね。前回のスペシャルで平山先生とも話した通りですね、高度が違うんですよね。高度が違うところを飛んでるものが、ずっと平行して飛ぶっていうのはやっぱり基本的な物理法則に反してるんですね。そこはエンジンを吹かしながら、調整してるってことです。非常にそこが、それしかも自動でるっていうところがやっぱすごいところですね。それではですね、物の構成としてはですね、初言なんですけど、今回の HTV2 号機については ISS の補給として船内物質4トン、船外物質が 1.5 トン、合計 5.3 トンの荷物を積んでます。宇宙船全体としては 16.0 トンですね。
これが HTV1 万技術実証機の時には、その技術実証の分でいろいろと機器を乗せてた分、その補給物資の方はちょっと少なかったわけですね。
そうですね、1号機については補給物資については合計 4.5 トン、これは燃料とテストする分、バッテリーを長く積まなきゃ大きく積まなきゃいけないので、バッテリーの重量で加算でですね、そういうことになってますね。
こう例えばですね、はい、ドッキングもしも失敗したという時に何回ぐらいやり直せるぐらいの燃料を積んでたりするんですか。
あ、ちょっとそこは分かんないですね、すいません。
タイミング自体を想定してっていうふうには言われてたので、
まあ、
まあ、ただぶつかりそうになったらまあ回避の方に移ると思うので、
うん、
本当に
そうですね、
そこまでってところですよね。ただ今回ももうぴったりとあのランデブーすることができたんで、燃料の方は十分余裕があるという話でしたね。
そうですね。あ、しかもね、今回あの前回もお話ししましたけど、 H2B の打ち上げもまたぴったりぴったりだったんですね。もうかなり燃料については余裕があったと思いますよ。
うん、なんかすごい精度でなんか上がったイメージがありますね。
そうですね、
うん、
ほぼ計画値通りすごい精度で。
すごいですよね、本当に。 HTV のちょっと構成に行きますかね。 HTV についてはまず、まあ、飛行前方方向から、まあ、一番先端が共有結合機構 CBM のハッチですね。でそれから、一番最初に補給キャリアの油圧部、ドッキングして人が入れるところですね。これが約3直径が、あ、宇宙船全体の直径は約 4.4 メーターですね。でこの油圧部が長さが約 3.3 メーター、その後ろには暴露パレット、船外荷物用ですね。これが、長さ約 3.5 メーター。それから、コントロールモジュールが入っている電気モジュールと言われている部分が約 1.2 メーター。それからエンジンがあります推進モジュールが約2メーター。合計で約10メーターの長さですね。10メーターの直径4メーターですからね、相当でかいですよね。でっかいマイクロバス、長さ的にはでっかいマイクロバスか、まあ、バスぐらい4トン車ぐらいあるのかな。
それもイメージとしては路線バスとほぼ同じぐらいの。
ああ、そうですね。エイトさんは当然収納するときとか見てるんです
か。いやー、まあフェアリングの外からでしたけど。
あ、フェアリングかぶせる前は入れないんだ。
やっぱりあれが通常の衛星とはちょっと違いまして、
はいはい、
という扱いなんで、作ってるところが、まあ、ロケットの方は三菱の、
うん、はいはい、
三菱重工業の名古屋宇宙システム製作所というところで、はいはい、通称名工ですね、
はい、名工ですね、はい、
で HTV の方はあの、三菱重工業名古屋宇宙システム製作所の中でも三菱重工業名古屋誘導推進システム製作所、それぞれ組織的には違うところなんですよね。
そうですね、
地道にしても
名優さん、私いろいろ前職でご世話になりましたけどね。
一応そのロケットの担当がミルセットという形で、あの会見の時には出てこられるミルセット長という方がいらっしゃいますけど、
はいはい
はい、HTV の方はショットという、まあ、
おーチームが、
はい、チームで作業をしてますね。
なるほど、
うん、
あと他の諸元ですね、まあ、推進薬についてはあのヒドラジン系ですね、燃料がモノメチルヒドラジンと酸化剤は非酸化二次素ですね、いわゆる僕らの間でヒドラジン系と言われている推進剤で、まあ特に着火の時にですね心配にいらない、混ぜれば燃える、ただし非常に毒性が強い、まあ、この手の宇宙船では標準的に使われている燃料ですね。軌道についてはですね、まあ、その時の ISS の軌道によるんですけど、 ISS の軌道ってのはまあ一応350キロから460キロの間ということになってるんで、まあ、当然その間に到達できる能力を持っていると。でその時の軌道傾斜角については 51.6 度ですね。この 51.6 度っていうのは、バイコヌールから一番効率よく打ち上げられる軌道傾斜角ですね。で一応ミッション期間としては標準的には、ランデブーするまでが5日間、 ISS の滞在期間については30日間、それから軌道上緊急待機期間として7日間という要領が取ってあるそうです。まあ、ドッキングしてしまえばですね、滞在期間はもっと伸びるようなんですけども、ね、今回ちょっとまた後でも話しますけど、今回はシャトルの運行の関係でかなり長くなる可能性が高いですよね。はい、じゃあ油圧部に行きますね。油圧部は内部は1気圧に保たれててですね、で中にですね、ラックとすると8台のラックが搭載できるということですね。まあ、イメージからするとこうハッチから見ると、天井床左右の壁にそれぞれにこう収納部がある形ですね。中が四角い空間になってますよね。
4名全てがもう物で埋まって、さらにその隙間にも
そうですね
詰めていくって形
ですね。特に今回の2号機からこの外が丸いんでですね、四角いものを4つ四面にやると、若干スペースが残るんですけど、そこにもうまく収納できるようにちょっと改良したという話でしたね。それから非弱粒ですね、ここはもう、真空そのものにさらされちゃうんですけれども、これ横っ腹にですね穴が開いてる感じですね。でそこにあの荷物を積んだパレットを置くという形ですね。
その HTB の特徴というか一番の、まあ、売りにしているところになりますね。
そうですね、最大 1.5 トンですね、マクロパレットは。マクロパレットにはですね、基本的に今のところタイプが2つあって、1つは希望の船外実験プラットフォーム係留専用型ということで、まあ、希望の船外実験プラットフォームに、実験装置を運ぶのを主目的とするパレットと、あとはISS の外部機器を運ぶ専用ですね、モバイルベースシステムにと言われているものにですね、仮置きすることができるタイプと2種類ですね。 ISS のバッテリーであれば、まあ、最大6個搭載できるという形ですね。 ISS 本体の結合部、それから希望の船外実験プラットフォームとかにコネクターがあるので、それぞれにですね適合した接合装置を持っているというところですね。
まあ、ちょうど今日かな、今日の夕方頃にそのバクロパレットの引き出しから接合取り付けまで行われてましたね。
そうですね、ちょうど、夕方、お昼ぐらいからですね、夕方にかけて夜にかけて引き出しやってましたね。それから次が電気モジュールですね。電気モジュールについては誘導制御、通信、電力系などの電子機器を操縦して、基本的には自律的に後方制御を行うと、まあ、もちろん地上のコマンドも受けますということですね。まず誘導制御系については GPS、 それから、位置姿勢センサーを用いて後方情報を入手して、地上からのコマンドに基づいて、どっちに飛んでいくか決めて自分で飛んでいくと。それから通信系については NASA の通積データ中継衛星 TDRS ですね、これと通信を行うための衛星間通信装置と ISS 直接と直接話すための近傍通信装置という2構成ですね。データ処理系については、コマンド受信のテレメトリー送信機能、それから熱制御、それから環境制御、それから、あと異常検知通知ですね、こんなところですね。
実際この HTV の頭脳に当たるところで、まあ、要はここの部分さえしっかり作っておけば、あと弱粒、非弱粒の部分をまたいろいろ組み替えて運用ってことも、まあ後々には可能になるってことですよね。
そうですね。まあ、絵的にはですね、全部非弱圧とか、全部弱圧の絵とかも一応見たことありますね。この部分については、三菱電機ですね、三電さんも結構宣伝してますね。
CM とかがあります
ね。そうですね。鎌倉でやってますね。
この GPS の誘導っていうのは、将来的にはこう、導き使ったりするもんなんですかね。
そうですね。あるかもしれませんね。ただランデブー地点がどこになるのかっていうのは、導きとか順天頂システムだと結局日本中心とした太平洋エリアしかないんで、ISS は90分で一周しちゃうんでですね、
はい、
中にいる時しか使えないということになっちゃうんで、ちょっと軌道上では使いにくい感じですね。
そうですね。
あとはバッテリーですね。基本的にはバッテリー7個ですね。それからソーラーパネルがですね、 HTV の場合はパドルを使わずにですね、昔の人工衛星みたいな感じで、昔のスピンアンテナの回転してた衛星と同じような感じに外壁にぐるいと取り付いてますね。補給系で弱粒に20枚、非弱粒に23枚、電気モジュールに8枚、推進モジュールに6枚、計57枚のパドルが付いてるというところですね。要するに係留中にいろいろアームとか、あと接近中に干渉しないようにということで、 HTV については、まあ、効率は若干落ちるんですけど、周りに張り付いてるんですけど、 HTV 以外の各補給機は全部パドルなんですよね。これはどうなのかなとちょっと
これも要は最初の計画の時点ではついてなかったっていう話で、後からまあそのパネルをつけるときにもパドルを装備するにはちょっと場所も重さもということで表面に貼り付けたっていう話は聞いたことありますけど。
あ、なるほどですね。まあ、最初は電池で、電池だけで
行こうという、
ね、話がありましたもんね。
それでこう缶ビールみたいな形にな
る。そうですね。缶ビールとか氷結とか言われてますけどね。
言われてますね。
シティーファミ的にはちょうどいいアクセントになってますね、このバトルは。
そうですね。外観の話ですけど、1号機の時特に宇宙飛行士、あと NASA の関係者からとっても美しい宇宙船がやってきたっていうコメントが結構ありましたね。やっぱ他の各国の機体って結構黒かったりいろいろするんですけど、やっぱ 金とこのソーラーパネルで輝く機体が来るっていうのは相当美しく見えたようですね。
これもよく勘違いされるので、これ別に金箔を貼ってるわけではない。
そうですね。
元のあの耐熱材というかカプトンの色で、後ろにアルミの蒸着をしてるので、こういうキラキラな、
そうですね、
はい、金輝きを放ってますけど。
そうですね、最近は黒いのも多いですよね。導きとかも黒かったし。
あ、ですね、ね、
これもあのベルクロでついてるんですよね。
あーです。
バリバリバリで
任せろ、
爆笑問題が筑波でやってましたけどね。
ああ、
というところでですね、じゃ大まかな概要が終わったところで、今回の第2号機のミッションについて、ちょっと注目していきたいと思います。
今回コウノトリ HTV の方の油圧分には、まあ、食料と衣類、あと実験装置などは前回も載せていたんです。今回は、水の方も補給物資として載せています。水っていうのはなかなか運ぶのが難しいんですね。普通に重力下でも、まあ、タンクに入れたり、バケツというか容器に入れて運ぶんですけど、無重力空間でその水を運ぶというのはなかなかに大変なもので、それ専用のケースというか、梱包材の開発から始まっています。それで、その水の補給する容器の開発から始まり、その貯蔵の方法から検討されて今回の輸送になったわけですけど、輸送される水がですね、種子島の水を積んでいるということで、これは実際に今種子島にいる人たちもその乗ってから聞いたもんで、この水を乗せていいんだろうかと後々になってから。ね、一応ちゃんとそのろ過して消毒して、一応要素を含んだ状態で打ち上げられるということで、
そうですね、
はい、で ISS の方についてからそれを除去して、まあ今使っている水と混ぜて使うということで、これが種子島の水ですというわけにはいかないとは思います。本当は ISS で使われる水の中にはその種子島の水が含まれるということですね。
ですね。これもなかなかやっぱ水の補給って難しいんですよね。液体の補給はですね、
水は
前はあのシャトルがですねバンバン、まあもうあと何回か来るんですけど、シャトルの場合あの燃料電池で電力供給してるんでですね、あの電力使うと水がどんどんできちゃうんですよね。でそれをあのドッキング中に発生した、まあ、副産物として水が大量に発生するんで、まあ、それについて ISS に補給物資として使ってたという話は聞きますね。で今後についてはそれが期待できないんで、まあ 今回はだからまだちょっと試しぐらいですけどね。
まだ今回80キロでしたか、
うん、そうですよね。とりあえずちょっとだけですよね、はい、
これで実績ができたので、今後もまた種子島の水が使われるかと。あとは油圧部の方には今回実験用の機材として勾配炉ラック、
はい、
というものが載せられて、あ、勾配炉ラックと
多目的実験ラックですね。
多目的実験ラックの方が
載
せられて、
はい、
これはですね、日本の宇宙ステーションモジュールである希望の方に取り付けられて、科学実験の方を行われます。まあ、その実験の中身については勾配炉ラックの方はまあ、その電気炉 というも電気炉の中にその材料を入れて、でその材料を溶かしてその結晶の生成の様子などを観察する装置になりますね。 ISS の中でこういう高温出せる装置っていうのが今回初めてでしたかね。
そうですね、この温度が出せるのは今回最大摂氏1600度ですからね、この温度が出せるのはこれが初めてだと思いますね。
それによってですからその材料系の実験がさらに行うことができるということで。
そうですね。でしかもこの高倍炉なんで、資料をただ単に温めるんじゃなくてヒーターブが可動式なんですよね。
ああでしたね、
うん、
その高倍炉の説明が抜けてました。
うん温めたものを加熱場所をこうね動かすことによって結晶生成とかですね、そういうものを実験にできるというところですね。
すごくこう初歩的な質問でもいいでしょうか。
はい、どうぞ。
例えばですね、はい、実験用のネズミとかカエルとかは運べちゃうんですかね。
はい、運ぼうと思えば運べるんじゃないですかね。
思います。
生き物については、いくつか実験してるはずですけどね、ちょっと希望ではやってないと思うんですけど、
こう例えば打ち上げの時とかの衝撃とかに耐えるという意味での運ぶのがもう実験になっちゃいそうです
そうですね
そういうのとかやらないですかね。
やってると思うんですけどね。
あ
スペースシャトルではカエルとか、メダカとか魚類両生類哺乳類は連れて行ってましたかね。ちょっと覚えはないですけど、
そうですね、まあ、メダカはやってますよね、日本関係ですね。
メダカだったらこう HTV で上げてもなんか水の中に入ってるから大丈夫かなという気がしますけど、カエルとかはなんか難しいのかなと思ったりとか
します。そうですね、やっぱカエルとかラットとかマウスになってくるとちょっと難しいんじゃないですかね。
でもそれをクリアしないとこう人間が上がるのはますます難しいですね
その生物実験っていう意味でピギーバック衛星の方に、ラットなんかを乗せてっていう話はまた別なところでありますね。
ですね。
はい。
そうか、セントリフォージュに、マウス育成装置を計画されたんだ。
ああ。
基本設計まで終わったんだけど、セントリフォージュに通しちゃったんで、はい、ラットマウスの研究は、当面なしですね。
あ
生物関係はあっちの方でした。
そう、生物関係は全部セントリフォージュに入ってたんで、だからライフサイエンスグローブボックスとかそういうのもセントリフォージュの中にあったんですけどね、つくばに今転がってますけど
一応実際に打ち上がることはなかったですけど、そういうことも計画されてたということで、今後
そうですね、
もちろんありますね。
そうですね、だから作り変えれば、持っていくことも不可能じゃないと思いますけどね、新たに作った方が早いかもしれませんけど、
ね、
そしてもう一つの方の多目的実験ラックの方法は、はい、いわゆる実験用の機材といえばそれまでなんですけど燃焼チャンバーと呼ばれる部屋と、あとはこれは小規模実験エリアといって、そうですね、多目的に使える実験ラックというしかないですけど、この中でその生物の飼育だったりっていうことも一応計画されてるみたいなので。
あ、そうですね、HTV3 で運ぶことになってますね。メダカとゼラフィッシュ90日間飼育できる水生生物実験装置、アクアティックハビタット AQH を、ワークボディに設置して、これは来年の HTV3 で運搬するってことですね。
はい、その実験装置を入れ替えればさまざまな、
そうですね、ラックの中がまた細かい小さい、ラックに分かれてて、それを入れ替えることによっていろんな目的に使えるとですね。
こうやって徐々に、ラックが上がることで、希望の中のスペースがどんどん埋まっていって、
そうですね、
実験が始まっていくということですね。
燃焼実験もこれがやっぱり唯一ですね、 ISS の中では。
あ、そうですね、購買、今回の多目的の中に組み込まれている、一応ちゃん
これでね、空きがいくつとかというのはちょっとわからないですけどね、まあ、でもどっちにしろ希望の中で日本の実験ラックのスペースで 50% しかないんですね。あと 50% はアメリカのスペースなんですね。意外に思われる方も多いとは思うんですけど、
でも ISS で一番大きな実験モジュールですからね。
そうですね、前にもどっかで番組で話したと思うんですけど、12クレの番組かな、かなり昔のまだ宇宙ステーションアルファと言われた時代、フリーダムと言われた時代の計画からずっと見るとものすごいこう計画変遷で変わってるんですけど、希望だけは変わってないですね。まあまあですね、
こう律儀というか、
うん、まあ、に日本のその一回決まったものがなかなか変わらないというその特性も表してるのかもしれませんけど、
あの船内保管室とかがもうまさに、
そうですね、船内保管室、うん、何のためのものかとか全然宣伝してませんからね、知らない人は知らないと思うんですけどね。
何がどう、まあ結局あれにいろいろ物を詰めてスペースシャトルでっていう話だったわけ、
そうですね、ええ、それで実際にはあの HTV で上げることになったんですけど、それまではですね、まあ、シャトルですでにね、ヨーロッパは同じイタリアで開発した同じような、多目的補給モジュールがあって、それと同じような感じですね、物資を積んじゃってくっつけてまたシャトルで持って帰るという構想だったんですけどね、現在ではまあ単なる倉庫としてもうつけっぱなしになっちゃうって感じですね。なかなかあの国際宇宙ステーション計画も変遷がものすごくてですね、しょっちゅう変わってるんですね。
なんかこう増築した温泉宿みたいな感じですかね。
そうですね。やっぱりあのロシアモジュールとアメリカモジュールを無理やりくっつけてるっていうのは、まあ、ものすごい無理やり感もありますからね。単独でそれぞれやってたらやっぱそれぞれうまく成立しなかったんでしょうね。フリーダムとかアルファという計画がそのまま進んだらどうなったのかちょっと分かりませんけどね。
どっちにしろ多分希望の形は変わってないので、
うん、それは間違いないですね。
間違い、
場所があの、正面に移されただけですね。
そう、 HTV の話から
そうですね、
してしまいました。まあ、岩粒の方は一応こういった水だったり実験ラックなど、
そうですね、はい、大きなところはそんなところですね。まあ、あとは食料だの衣類だのですね、特にその辺については今回は別に特徴のあるものは、
食料はそうですね、前回が日本の宇宙食、日本食の宇宙食か、
うん、そうですね、
話題になりましたけど、まあ、今回もまた積まれているとは思います。
そうですね、それからアジア諸国の植物の種っていうのが積まれているようですね。インドネシアからトマトとホウセンカ、マレーシア唐辛子、タイも唐辛子、ベトナムからサルビアホウセンカ、金魚草というものが積まれていると。といつぞやなくなっちゃった事件もありましたけど。
そうですね。結局出てこなかったんですね。
出てこなかった。
かったです。
出てこなかったですね。まず今回のものについては、帰りはですね、スペシャルの STS-134 で持って帰ると。
4月に上がる分ですかね。
そうですね、4月に上がる分ですね。はい、岩粒はこんな感じですかね、荷物は。今回の非、補給キャリア非岩粒の暴露パレットには、NASA の荷物ですね、これが2つ載ってます。一つはフレックスホースロータリーカプラーと言われているものですね。まあ、その名の通り回転機構なんですけど、何のところにつくやつかというとですね、 S1 トラスと P1 トラスにつけられている放熱ラジエーター、ISS の外観を話すと、まず一番トラスと呼ばれて、まあ、トラスと呼ばれているこう骨組みがあって、その両脇に今巨大な太陽電池パドルがですねありますね。その内側によく見るとあの各モジュール、油圧モジュールのとそのパドルの間にですね、2枚なんか太陽電池みたいな板があることに、まあ、よく見ると気づかれると思うんですけど、これは実は放熱板なんですよね。これもですね、あの太陽の角度とか ISS の姿勢で回転させなきゃいけないん で、で放熱するために冷媒として熱を通すためにアンモニアを流してるんですよね。 でこのアンモニアをその回転する、ラジエーターパネルに供給するための回転結合機構ですね、これの予備品、これを持っていってますね。これについてはですね、すでに2個予備品が ISS にあるんですけど、今回ので3台目の予備品になりますね。これはトラスの上にありますエクスプレス補給キャリアと言われているものに乗っけて、一時保管されるということですね。それから2個目の荷物が暴露カーゴ輸送コンテナということで、でカナダの、ロボットアーム、スペースシャトルの、スペースシャトルじゃない、ステーションのロボットアームですね、これにつける作業ロボットというかですね、デクスターと呼ばれている、多少飛行士の代わりに作業できるユニットがあるんですけど、それを使って交換することができる小型の予備品を入れているという箱ですね、コンテナ。で今回運ぶコンテナには何が入っているかというと、遠隔電力制御モジュール、それからビデオ中継機など今回の小型サイズの予備品がいくつか載っているということですね。そしてエクスプレス補給キャリアというパレットですね、トラス、S1 トラスですね、ついてるのかな、
はい、
ここにこう乗っけると、
ね、今回はこの今、地上で待機しているスペースシャトルの、ね、ディスカバリーの方にこれが乗っているということで、スペースシャトルが上がらないとその取り付けられないという、う
ん、そうなんですよね、順番が入れ替わっちゃったんでですね、このエクスプレス補給キャリアっていうのはいくつか上げる予定になってるんですけど、今回4番につける予定なんですけど、4番は本来はすで、にディスカバリーで上がってるはずだったんですけどディスカバリーの方が遅れちゃったんで、1回仮置きをして、それからディスカバリーが上がってエクスプレス補給キャリアの4番が取り付けられたらもう1回動かすということになってますね。動かし方としてはですね、まず、HTV のバックロブから引き出されたパレットはですね、1回希望の船外プラットフォームに1回取り付けられます。そこから、ステーションのロボットアーム、カナダアーム2に先端にデクスターという作業用のユニット、そうですね、4本腕っていうイメージですかね、上半身だけのロボットなんですけど腕が4本ある感じですね、これを使って、パレットから取り外して、所定の位置に動かすという作業を行います。ちなみにこれがデクスターのデビュー戦ですよね。
実用という始まる作業ですね。
デクスターはですね、2008年の3月に上がってるんですけど、これいつ使うのかなと思ったんですけどね、ようやく今回ようやく今回 初お目見えですね。この辺がきっちり動いてくれれば、人間が外に出てですね作業する回数が減ってくると思うんですね、だいぶ運用はしやすくなってくるんですかね。映画なんかで見てると、なんかひょいひょいみんな出入りするんですけど、実際船外活動をするためにはですね、まあ大体1日かかると思ってもらっていいですかね。大体ね、今は宇宙ステーションの中で1気圧なんですけど、宇宙服の中で3分の1気圧なんですよね。で当然いきなりその気圧になると人間とてもたまらないんでですね、まずその気圧に慣れるために、今はキャンプアウトっていう方式を取ってるんですけど、エアロックの中に入って、一晩そこにお泊まりをして、徐々に気圧と、あと、体内の窒素分を抜いて、呼吸から窒素分を抜いてですね、宇宙服用の気圧に慣れてから宇宙服に入って活動すると。で頻繁に出たり入ったりできないんで、一回出たらもう可能な限り出ずっぱりで活動なんですよね。8時間とか連続で発動とかすることもあるんですよね。大変だと思いますけどね、宇宙飛行士
すごい集中力が、よく持つなと思いますよ ね、
そうですよね。この間宇宙ステーションじゃないですけど、シャトルの、ハッブルの修理ミッションとかなんかですね相当大変だったみたいですけどね、やっぱり宇宙飛行士っていうのはやっぱり楽な商売じゃないですよね。これ当然戻ってくるときもやはりいきなり1気圧に戻れないんでですね、徐々にという形なので、やっぱり映画見たか自動ドアポンポンって宇宙服着替えてスッと出るというわけにはいかないと。まあもちろん1気圧で活動できる宇宙服が開発されれば別なんですけどね、今 満のところは、それができてないんですね。こういうことが必要ということで、ロボットがですね使えれば人間が出なきゃいけないっていうのが減るんでですね、はい、荷物については大物としてはこんぐらいですね。荷物動かないですよね、大きなところは。
あとはそうですね、あとはぬいぐるみが、
あ、ぬいぐるみですね。
ぬ
いぐるみさんがいましたね。
あれは どこにあったんでしょうね。腰圧ってなんかこうどの辺なのかなってすごい気になってたんです。
あ、映像で見た時に一番油圧部の奥の方にちょこんと置かれていたような形で、
ハッチを開けて一番正面の真正面の一番奥ですかね。
あ、一番で本当手乗りサイズぐらいのちょこっとした、うん、ぬいぐるみでしたけど。
そうですね、最初私コウノトリのぬいぐるみって言ったんで見たんで文字で見たんで、打ち上げ観戦の時に山中さんの後ろに座ってた、フライトディレクターの後ろに座ってた本当のコウノトリの鳥の形したぬいぐるみが同じものがいったのかなと思ったら違いましたね。この HTV の形のぬいぐるみでしたね。
で顔が描かれていて、
そうですね、
あれも確か前回の打ち上げの時にその、コウノトリの管制室の方にお寿司の出前が届いたということで、
うん、
それのお返しということで、
うん、
サプライズなプレゼントという形でしたね。
ですね、なかなかその辺そういうのはやっぱりそういうのやってないとやってられないんでってところもあるでしょうね。こういう極限環境だとそういうやっぱジョークがちゃんと機能しないとやっぱり人間なかなかうまくいかないでしょうからね。南極とかでも
缶ビールはやっぱり問題があったんでしょうね。
そうですね、氷結分とか積んでいくわけにいかないでしょうからね。
一応 ISS は飲酒ですからね。
そうですね、ミールとかにはいろいろあったみたいですけどね。はい、それじゃあですねちょっとここから2号機で1号機から改良された点についてちょっと触れていきたいと思います。まず機体の変更点ということで、先ほどもありましたけど補給系で油圧部の物資搭載場所の拡張ということで、1号機ではあまり活用できてなかったラックトラックの間の隙間のところにですねうまく収納できるような仕掛けを、作りましたと。で、じゃあ具体的にどうやりましたかというと、今まではラックトラックの隙間のところに照明が柱みたいにあったんですよね。それが邪魔でその間に詰めなかったのを、照明についてはハッチの横の方に持ってって、ラックとラックの間のところはそれはなしにして、そこから物を出し入れできるようにしましたと。それで、実際の、輸送バッグの搭載量が増えているということですね。それから、照明装置についてはですね、国産の LED 照明に変更ですね。4機のうち2機を LED、 残り2機は、蛍光灯、蛍光灯っても宇宙用蛍光灯なんですけどね。この宇宙用蛍光灯が実はちょっといろいろネックになっているようで、確かもう生産がなかなか止まってるような話もありますよね。これがまたポンポンよく切れるという話も聞きますんですね。
初期の頃は希望の方でも結構切れて問題になってましたね、
うん、そうですね。だから前回も照明の規格が ISS の標準照明と同じ規格になってるんで、分離して落とす前に ISS の方に予備品として保管されると活用されるということですね。それから通信装置がの型系をのトランスポンダー、これ輸入品だったんですけどね、片方を国産にしたというところですね。それから細かいところでは電池が変わった、ソフトウェアが変更ですね。HTV1 号機もですね、見た目すごいスムーズにいったんですけど、やっぱり細かいトラブルがいろいろあったらですね、それについて結構な変更点が入っているんですね、細かいところは。
まだ2号機なんで、これから7号機までは徐々にそういう改良点を増やしていきながらどんどん洗練されていってほしいですね。
そうですね、
うん、
HTV 自体も改良の話は公式にも出てきましたよね。 HTV-R と言われてる、今は全部が体験突入して登記されちゃうんですけど、回収機能も出せるってことですね。これがこの7号機の7機の中に含まれるのか、それともまた別なのか、その辺もちょっとまたねどうなんだろうなというところもありますけどね。
今のところ最初のその NASA との取り決めの中で7機という話で、これからまたどんどん打ち上げというか要請があれば増えていくと ということですし、物資の方がまた運ぶものがあればどんどん上がっていくという話なので、
そうですね、運用期間が伸びましたからね、7期あと6年、あと10年、あと10年 ISS 運用しますからね。やっぱ夢としてはですね、非常にいい話ですよね。回収機能をくっつけて、一応技術的な延長線としてはその先にやっぱり有人というところがもう見えてきたっていうところですね。技術的には、技術的には見えてきて、多分おそらく今の日本だと、お金をかければ多分できちゃうでしょうね。あとはその政治決心としてやるかどうかというところなんでしょうけどね。ここがやっぱり日本の一番弱いところですよね。
まあなんかこう名前からして河野鳥居っていう名前が選ばれたっていうあたりにこうなんとなくモヤモヤとした宇宙開発の人たちの思いを感じないでもない感じがします。
そうですね、3文字の名前もいろいろいいのもあったみたいですけど ね、
そうですね、
昔のものと被るとか幻の衛星と被るから落とされたやつとかあるみたいですけどね。
そうですね、コウノトリってちょっと言いにくいですよね。
うん、言いにくいんですよね。言いにくいし、コウノトリの伝説は日本の話じゃないんですよね。
そうですね、
いろいろと引っかかるところはあるんですけど、で本当に
これからコウノトリという名前をどんどん広めていこうというシーンがありますね。
そうですね。アプローチ結合部分についてはもう、まあ、平山先生にお話しいただいてるんですね。改めて説明することないんですけど、まあ、これについてももうぴったり予定通りいったって感じですね。
ですね、まあ、あとは、物資の運び出しと、まあ、廃棄物の積み込み、
そうですね、
から
今回は途中で一回お引越しをするんですよね。多分現在のシャトルの運用だと、シャトルが来た時に今のこの定位置、ノード2のハーモニーの下部には、シャトルの貨物室がちょっと引っかかっちゃうんです。でそこにいられないので、前にもお話ししましたけど、ノード2の天井側にお引っ越しをして、それこそ先ほどお話が出た、センテルフォージュがつくはずだったところにくっつけると、あとは他の宇宙機が全部くっついて、全部森になるのを待つのみと。
そうですね。
ということですね。
あれはこう下からこう ある程度形が撮れる写真とかが撮ってる方いらっしゃるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あんなので撮れないもんなんですかね。
多分ね、撮れますよ。結構アマチュアの人で高性能な望遠鏡で追随してやってる人なんて多分きっちり撮れると思いますけどね。
そうですよね、なんかそういう写真が上がってくるのが楽しみかなと思ってるんですけどね。
そうですね、
ISS はスピードが速いんで、それに合わせて動く、その三脚というか、そっちの方が、まあ、性能が良ければっていう話です。
もう、それに相当お金かけてる人も、それに命かけてる人がいるみたいですからね、アマチュアで。本当に、っていうような、もう、シャトルも何もかもくっきり写ってる写真って見たことありますからね。
でも一回見ると感動しますもんね、なんかあの ISS。
そうですね、私今仕事の関係でちょうど夕方の時間って窓のない工場の中にいるんで、夕方のパスの時は全然見れなくてですね、非常に残念。HTV2 も結局、ね、早朝もですね、なかなか仕事の関係であんまり早く起きられないという。
やっぱりもう北半球は夏の方が見やすい感じですよね。
そうですね、HTV の写真を撮った方みたいにみんなやっぱり意外だったんですね。みんな結構違うとこ飛んでんだねっていう写真見るとそういう印象を持っちゃうんですよね。
そうですね、
実は同じ軌道面の高度が違うところを後ろから追っかけてるんですけど、その通過時間差で確か15分か20分かずれで、前回は確か撮ったと思うんですけど、通ったと思うんですけど、地球がその分回るんでですね、実際写真とか撮ると違う角度で撮れちゃうんですよね。
そうですね、
とりあえずそんなとこですかね、今回の HTV については。
詳しくはコウノトリ、希望コウノトリ、希望の方の
そうですね、
はい、うん、HTV1 と2の資料の、うん、
そうですね、トップページの特設よりもつくばが直接作ってるページですよね。つくばの宇宙センターが宇宙ステーション希望広報情報センターというところの方が、細かい情報が出てきてますね。
はい、
分離した時もまた見れますかね。
見たいですね。
一応分離から再突入まで、まあ、2日間の予定なんでですね、まあ、1日は、うん、見れるかな。その時にちょうど日本上空パスがあるといいんですけどね。ちょっとまだいつ分離になるかわからないから、今のところ全く予測は立ってないですよね。
このトリア、ドッキングはしましたけど、まだまだこれから先3ヶ月ぐらいは楽しませてくれそうですね。
そうですね。そんなところで今日の、今回の特集については終わりましょうかね。はい、それじゃあエンディングなんですけど、まあ、毎回の今後の打ち上げ予定ということで、まあ、前回と1週間しか経ってないんですね。内容についてはほとんど変わってないんですけども、インドの PSLV についても、うん、その後の状況は変わらずですね、日程等出てません。2月中の予定のままですね。
2月の15日にあのアリアン5にて、
そうですね、
2号機が、
はい、ATV2 号機ですね、ヨハネス・ケプラーが上がる予定ですね。それから、まあ、他の予定としては2月の5日に、ミノトール1ロケットで NROL の66、アメリカの国家偵察局ですね。それから2月15日に、ソユーズが、グロナスを上げますね。そしてあとはドニエプルロケットで、これ 6個の小型衛星ですね、これを上げるというところですね。この ATV もね、楽しみなんですけどね。これも結構ね、でかい HTV とほぼちょっと大きいかな、ほぼ同じサイズの宇宙機ですよね。あとこれもちょっと時間があればね、たくさん特集ってわけにはいかないんですけどね、次回ぐらいには、ご紹介できるかなと思ってます。そういえば ATV のドッキングについては V バー接近ですよね。後方から接近
で、あーです、うん、ここのドッキングポートに、
そうですね、ここのドッキングポート使うときもプログレスがドッキングするときに真後ろからドッキングするときもあるし、いつだったかは見てて、あのアルファ接近しましたね。このプログレスから映してる映像を見ると ISS がすごいスピードでガーッとこう向きを90度変えて、立った地球に向かってこう立った状態、最後尾を下に向けて、でそこからプログレスが、まあ、今回のHTV と同じように下からドッキングっていうのをやってみたことありますけどね。この辺の運用の違いは一体何なのかなっていうのは非常に気になったんですけどね。ちょっと調べたんですけど、ちょっと分からなかったですね。
ロシアの方はドッキングのところはなかなか謎は多いですね、うん、やっぱり。
そうですね、その辺もちょっと
少ない、
うん、ロシア得意のピオさんに話してもらおうかなと。スペシャル、この間ですね、の続きをまたしてもらおうと思ってるんで、ソユーズ系の話をしてくれというリクエストが、いくつか来てるんですよね。まあ、その辺もちょっと振ってみようかなと思ってます。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ聞きづらい点もあったと思いますが、今後ともよろしくお願いします。それからご意見やご質問、それから間違いの指摘等がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net、 ツイッターアカウントについては @space_podcast です。一応次回はですね、の通常版については ATV の打ち上げが確定した後ですね、20日頃にやろうかなと考えております。それでは今回も長々とお聞きいただきありがとうございました。エトさんとゴズさんも今日来ていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました
です、ね、それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。